シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルエです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もう一方来ていただいております。
石山です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では今日は早速ですけど、クラウドについて話します。はい、もう1ヶ月ぐらい前のですけど、
そうですね。
公開日が9月27日で、日本映画で123分ですね。監督が黒沢清、脚本も同じです。
うん、
で、映画のところの説明を読むと、黒沢清監督が菅田将暉を主演に迎え、憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描いたサスペンススリラーということです。では、早速、石山さんから感想をお願いします。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。今年、2024年は、清イヤーと言ってもいいくらい、
うんうん、
一部の映画ファンの中では盛り上がってますけれども、
はい、
まあ、一部ですけどね。普通の人にとったら誰って感じだと思いますけど、
うん、
蛇の道じゃなくて蛇の道か、
はい、
の、リメイクがあって、
うん、
で、僕も前回読んでもらいましたけども、チャイム。
はい、
という中編があって、うん、で、新作の長編となると、まあ、この一本だけなんですけど、クラウドがあったわけなんですけども、
うん、
これは、まあ、転売業で稼ぐ、まあ、そういう実体のない商売というか、はい、なんか何も物を作り出してない人間が、まあ、稼ぐということで、割と世間では、まあ、転売屋とか言われて、
うん、
割と蔑まれてる。まあ、あの仕事って呼ぶことすら、差し支えるなっていう気はしますけれども、
うん、
まあ、地味で、せこい、怖くと、みたいなね、
うんうん、
感じで、どうせ描くならもっと巨業、もっといっぱい金稼ぐ巨業がね、商材屋さんとか、うん、まあ今ネットフリックスで話題ですけど、地面師とかありますけど、うん、もうそういうのとは比べ物にならない貧乏臭い感じの、
うん、
人を描いてますけども、黒沢監督って、だからあれなんだよな。黒沢清監督から、須田さんへ、伝えた作品が、なんか太陽がいっぱいの、なんかアランドロンの名前が出たそうなんですけども、まあ、あれもまあ、怖くとというか、
うん、
まあ、詐欺師、天才的だけど詐欺師の話、うん、ってことで、まあ、あんまりかっこよくはないですよね、なんかイメージ的に。うん、どうせ悪い奴ならもっとでかく悪くあってほしいみたいな、ふうにも思いますけども、
はい。
元々がなんか、その、アクションがそもそもやりたいっていう企画から始まってるらしくて、今回の企画は。
はい。
で、まあ、現代の日本でガンアクションやるときに、その、ヤクザとか、警察とかがやるであればもう面白くないと。もっと普通の人が、
はい。
ああいうのっぴきならない状況に追い込まれるんであれば、どういう、話になるかなっていう風な考え方で作られてるらしくて。
うん、
まあ、そう聞くと、確かに、割と底辺に近い方の悪いやつの方が、ああなるのかなっていう気はしたんで、まあ納得感はあるかなと思いました、
うん。
で、須田さんのインタビューっていうのを読んだんですけど、すごい演技というのをロジカルに考えられてる方だなと感じました。
うん、
で、その中で須田さんはこの吉井っていうキャラクターについて、何でもないやつ、表現してたのが印象的でした。
うんうん、はい。
で、久保田さん演じる村岡と、久保田さんって言うんですよ、何の人？久保田正孝さんです
ね。そうですね。
はい。
う
ん、
そうですね。
演じる村岡と吉井の会話で、
うんうん、
なんか言葉ではそうでもないのに、若干舐めてる感とか、
うんうん、
なんかやんわり正直好きじゃないんだろうな、こいつみたいな感じを漂わせたっておっしゃってて、
はい。
なんかそれは痺れた。いう気がしてて、
うん、
なんか映画見た人はみんなわかると思いますけど、確かにそんな感じが絶妙にしてて、
うんうんうんうん、
なんかどこがどうっていうふうには言えないんだけど、なんかそういう感じって我々も実生活で経験あるじゃないですか。
はい、
でそういうことって多かれ少なかれ、まあ上手い下手はあるにしても、人間生きていく中で全員そういう技術ってなんとなく学んで大人になる部分があるんだけど、うん、なんかあえてそんなこと人に言ったりしないじゃないですか。
うん、
けどそういうのを映画で表現するのって、やっぱりお芝居の技術がすごい優れてるんだろうなと思いました。
うん、
こういう人物が、まあ割と、音圭さんとか、 嫌いな人物じゃないですか、きっと。転売屋なんて。で、最終的に恵まれて終わると、また乙啓さんが荒ぶるなと思いながら見てたんですけど、まあ、ちょっとこの後の乙啓さんの話聞いて、どう思ったのか、ちょっと楽しみにしてるところなんですけど、うん、まあ、そういう彼の、その、せこい悪意が拡散されて、クラウド上で凝結して、まあ、あられみたいに彼に降り注ぐっていう、うん、その展開が結構シャレが効いてるというか、その水蒸気が集まって雲になって、その雲の中で冷えて雪が降ったり氷が降ったりするじゃないですか。はい、そういうのの悪意版みたいなっていう思うと、クラウドっていう題名が結構シャレが効いてるなっていうふうに。まあ、劇中ではなんか他の表現でクラウドっていうふうに言ってたけど、なんかそういうのを思った時に、いいなって思ったのがありました。で、その、吉井っていうキャラクターが持ってる、その無機質さというか、中身のなさみたいなのが、彼の部屋の美術でもすごい表現されてるなと思ってて、なんか、ただ、うん、スチールの棚があって、うん、そこになんか、ラベルが1枚貼ってあるかなんかの段ボールが、まあ、綺麗に並んでるんですけど、うん、そのなんか、人間味のなさみたいなのがね、すごく良かったなと思ってて、うん、で、前回のチャイムの、小道具担当してた、装飾の人が私の、もともと後輩にあたる人がやってて、
はい、
すごくいい仕事してるなと思ったんですけど、今回のクラウドは、そのチャイムの時とは別の、また子が、この、うん、この人は直接僕の同じ会社で、後輩やってた子で、で、今、僕の同じようにその会社を辞めて、フリーランスになって装飾をやってて、このクラウドっていう作品を、装飾の親方としてクレジットされてたんで、すごく見てて嬉しくなりました。っていうのも、個人的にはありました。うん、で、俳優の演技みんな良かったですけど、特に、奥平大賢くんっていう、方が、まあ、こういうキャラクターっていうのは、結構演劇とか、まあ映画でももちろんありますけど、作劇場を、ステレオタイプというか、ストックキャラクターといいますか、いわゆるメフィストフェレスっていう、存在になりまして、
うん、
こういう人ってのは、まあ悪魔なんですね、
うん。
で、人物、多くの場合は善人を、そう、誘惑したり、かどわかしたりとかして、まあ地獄に引っ張ってくような人なんですよね。で、ゲーテっていう人のファウストっていう作品で出てくる悪魔なんですけども、
うんうん
まあ、神様と賭けをして、このファウストっていう、やつを、まあ、悪いやつにするか、その神様はいい人として作ってるんだけど、俺にかかれば悪の道に落とせるぞっていうふうに神様と賭けをして、
うん
ファウストを、いいこと、悪いこと、いろいろやらせて、まあ、どん底に突き落としていくっていうお話なんですけど、うん、まあ、それの現代日本版なようにも思えましたね。
うん
風立ちぬのカプローニとか、以前、僕が、この外伝に出させてもらった、エンゼルハートっていう作品があったんですけど、うん、まあ、あれとかもそういう話でしたし、なんかステレオタイプって、いう言葉って、ちょっと映画の評価をするときに悪いイメージがあると思うんですけど、まあ、もともと、その演劇におけるキャラクターの確立とかを便利に、見てる方と作る方が共有しやすいように作られたものなので、うん、便利な部分はすごくあるなと思ってて、パッと出てきただけで、あ、こういうキャラなんだなってわかる。で、もちろんそれを裏切るっていう、遊びもできるので、そんなに悪いことばかりじゃないなと。それだけが出てきたから、はい、ダメっていうわけではないっていうことを、言いたいなとは思いました。と、うんうん、いうのと、まあ、チャイムにも出てましたけど、おなじみの吉岡睦夫さんは相変わらず、うんすっとんきょうな感じが本当に最高で、うんうん、今まで知らなかったのが、失礼というか残念なぐらい、これから吉岡さん出てる作品見たいなっていう、うんうんうん、遡って見ていきたいなと思ったぐらい、やっぱり素晴らしい役者さんだなと思いますし、
あとね、高さがいいですよね、
そうなんだよね、驚いた時に裏返っちゃう感じとかが本当に良くて、ああいうのってやろうと思っても、まあ、やっぱり技術だなと思います。
うんうん
あと、その、さっき言ったけど、久保田さん演じてる村岡の、なんか頼み事して、だから須田さんが断った時に、うん、そっか、うん、まあ、いいや、っていう言い方が、あ、いいんだって思って、
うんうん、
あとあと全然良くないんだ、みたいな、あの怖さ。あれって、この清の、その、蛇の道の続編にあたる、蜘蛛の瞳っていう作品があるんですけど、あれに出てくるダンカンっぽいんですよね、すごく。ダンカンさんっぽい。ああいうなんか、いいんだ、そんな、怒られるのかな、あの、やばい頼みなのかなと思ったら、あ、いいんだと思ったら、全然良くないんだ、みたいな、あの感じとかは、すごい清っぽいなと。で、そういう風にみんなすごい良かっただけに、あの、古川琴音さん、古川さんですよね。
はい。
琴音さんの、いかにもいつもの古川琴音さんっていう感じは、まあ、もうちょっと面白くできたかなという気はしましたね。まあ、最終的にはいろいろあるんだけど、それも含めてもなんかそんなに意外性がなかったというか、他の人がみんな、なんか良かっただけに。いつも通りだったなっていうのはちょっと意外性がなかったかなと思いました。あとその、まあガンアクションさっきも言いましたけど、まあ確かにその素人の人たちが急に巻き込まれるガンアクションだから、そんなかっこよくいいわけがないんですけども、やっぱだとすると、そんなにやっぱりあれを見てる時間っていうのは面白い時間ではなかったなっていうのは正直思いました。まあでも、あの、だからといって、こういう天才、には、こっちが見てる方が、やってほしいことよりも、監督がやりたいことをやってもらう方が絶対いいと思ってるんで、まあ今後も、それで結果的になんか良くない作品ができたとしても、もう好き勝手やってもらいたいなと思います。だからハマった時に、僕らは楽しめばいいだけなんで、なんか、その、見てる方が、やってほしいことを、監督とか、まあ作家とかがやり始めるほどしょうもないことって僕ないと思ってるんで、このままで頑張ってほしいなと思いますね、こんなところかな。だから最近のその、ああいう最後の集団の暴力みたいなところは、今、最近話題になってますけど、闇バイト事件みたいなね、よく行きますけども、まあ、ああいう描写って、やっぱ以前からいろんな映画で描かれてて、見てほしいなと思うのは、1971年のサム・ペキンパーのワラの犬とか、
はい。
あとね、あの、その翌年の72年の、そのジョン・ブアマンの脱出とか、ああいう、なんでっていう理不尽な暴力とかに、見舞われるっていう映画は本当に怖いなと思ってて、正直お化けとか出るよりもやっぱこっちの方が怖いですよね。自分にもあるかもしれないなと思うし。まあ、時計仕掛けのオレンジとかもそうですけど、なんかああいう四五人の男たちに襲われると、やっぱ手も足も出ねえだろうなっていうのは思うんで、そういうのは、こういう、このクラウドにも通じる部分があるかもしれないので、未見の方は見てもいいのかもしれないなと思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。では、シパレイさんお願いします。
はい、ありがとうございます。僕は10月13日にこれ見たんですけど、なんか、お客さんが、あの、須田くん効果なのかわかんないですけど、男女カップルがむちゃくちゃ多くて、で、多分なんかあんま黒沢監督の見てないかった人も多いのかなと思ったんですけど、なんで、年配の方は、なんかその、黒沢さん独特のなんか、オービートななんかユーモアみたいなのが結構あるんですけど、あの、その時に、年配のお客さんは結構笑っていて、で、若いお客さん、カップルのお客さんは割と戸惑っているっていう印象でした。で、最後、名店して、あの、映画が終わってから、出ていくと、僕の隣に座ってたカップルが、女の子の方が、何これどういうことみたいな、最後どういうことだったのみたいな感じでよく分かってなかったっぽくて、彼氏の方が、なんかみんなまともじゃないってことなんじゃないみたいな解説をしてて、人間みんなおかしいんだよみたいなことなんじゃないっていう解説をしてて、まあそれは一つ解釈であるなと思って、あの、いいんじゃないと思って聞いてました。で、僕は、この映画で、あの、一番謎だなと思ったのが、みんな結構行動原理とか生活とか謎な登場人物たちなんですけど、あの、石山さんがさっき言った、実はその、琴音さん演じるところの明子が一番謎な人だなと僕は思っていて、あの、今年二度目の、あの、女性っていうかヒロインによる仕事を辞めてもいいっていうセリフがここで出たんですよ。ナミビアの砂漠に続き。でもこれで、この人ダメなんじゃねえのと思ってたんですけど、あの、で、 後半で、なんかその、菅田くん演じる、吉井の仕事がうまくいかなくなって、うん、結構なんか変な人たちが家の周りをうろつくようになってから、
うんうん、
あきこが姿を消すんですよね。一旦。まあ、私帰るみたいな感じで、うん、なんですけど、戻ってくるんですよ、うん。で、この後のタイムラインがよくわかんなくて、なんか助けに現れたのかなと思ったら姿を消したり、
うん、
なんかこう、急にテンションが変わったりとか、
うん、
なんか結構謎の人物で、一回物置で何かを探してるシーンがあったんですけど、うんうんうん、あれもなんか何をやってるったのかよくわかんなくて、
うん、
なんでもし二度、今度、ま、配信とかで見直すとしたら、アキコの行動をちゃんとしっかり見たいなって思いました、
うん。
で、次に、ちょっと笑ったシーンと嫌だったシーンを言いたいんですけど、僕一番笑ったシーンが、須田くんが捕まっちゃって、その後、佐野くんが助けに来る。
うん、
大賢さんが須田くんを助けに来るシーンがあった時に、あるんですけど、そこで、もう前半あんだけ無表情で無機質だった、吉井が、えってなるんですよね。
うん、
で、はい、それが急に人間が出てきた感じがして、めちゃくちゃ爆笑を僕はしたんですよ。
うん、
で、それでもう一個爆笑したのが、これはアキコがエスプレッソマシン爆発させたのがあったじゃないですか。
うん、
この後、もう一回、エスプレッソマシーンが須田くんも仕掛けたら、やっぱり爆発しちゃうんですけど、うん、そこも結構爆笑、なんかこう、緊迫感のある中で結構爆笑シーンだったなと思ってて、そこの二つがむっちゃ笑いました。
はいはい。
で、嫌だったシーンが、僕は三つあって、一つが、これ皆さん思うと思うんですけど、バスの中で、覗き込む謎の挑発男ですね。あれも、はいはい、正体わかんないんですけど、うんうんうん、おそらく、探ってた人なのかもしれないんですけど、アノニマスな。
うんうんうん、
あそこと、あと地元警察に、こう、最初すごいソフトな感じだったのに、お前なんか怪しい商売やってんだろみたいな感じで、ちょっと煽られるところがあるんですけど、そこが嫌な気持ちになったシーンですね。
うんうん、
で、最後が、荒川よしよしですね、やっぱ。
ほうほう、
今回、荒川よしよしが猟銃持って現れて、むっちゃ黒目が小さく見えて、あれなんかどっかの映画で言ったらジェシー・プレモンスに似てるなと思ってたんですけど、猟銃持って黒目がちっちゃい人って言ってジェシー・プレモンスかなと思ったんですけど、そうそう。あそこもちょっと嫌なシーンでしたね。
うん、
はい。で、まあ、そんな感じかな。はい。で、僕は結構総論で言うと、なんか、普通にホラーとか人間怖い系のホラーかなと思ってたら、最後まあなんか西部劇みたいな感じになって、
は
い、なんか意外で楽しめたんで、結構得点としては僕の中では高かった感じです。はい、はい。以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、おとけいさんお願いします。
はい。僕もまあ面白かったんですけれども、
はい。
予告を見た時の期待を超えてこなかったなっていう感じですかね。
うん、
僕はもっと気持ち悪さとか怖さみたいなものを期待してたんですけど。
めちゃめちゃ期待してました
ね。そうなんですよね。
予告編の時。
はい。そこまででちょっとなかったなっていうところですかね。
これがアカデミー賞の外国語映画賞っていうか、国際長編映画賞の日本代表作品なんですよね。はい、
そうですよね。
そうなんだ。
うん。
その割にはって僕は言ってたんですけど、おとけさんはめちゃくちゃ楽しみだ
ね、
はい。
そうですね。期待はね、予告の出来ですよね、多分ね。
海外の方が受けそうな気がするな。
う
ん、
ああ
。そうなのかな、うん。で、ちなみに、須田くんが演じた吉井っていうキャラクターですけど、
はい、
僕はそこまで、これは別に嫌いにはならなかったんですね。
あ、そうなの？
はい。
意外。
いや、
意外だな。
なんか、俗に言う転売屋は僕は大嫌いというか、全然好きじゃないんですけど、なんか須田くんがやってることは、確かにただの転売みたいなことをやってるんですけど、なんかちょっと違う種類なの商売の感じもしたんですよね。
確かに。
あとはまあ、周りのやつが、他のやつの方が頭おかしいんで、彼がまともに見えるっていうところがあったのかもしれないですね。うん、
確かに。
はい。で、今良かった点二つ挙げたいんですけど、まあ一つはこの映画の特徴であるやっぱり、頭おかしい人たちがたくさん出てくるんですけど、まあその人たちの演出、まあ演技が一つ、 一つ一つというか一人ずつね、面白いというか、味わい深いなっていうところですよね。まあ、時系列で言うとやっぱり最初は上司の荒川よしよしですよね。うん、なんか、真面目そうな上司なんですけど、ちょっとなんか突っ込んできすぎるみたいな感じ。うん。で、いつも荒川よしよしって面白い役ばっかりやってるんで、逆にああいう全然面白くないところ、面白いところがない役をやられるとちょっと怖いというか、でしかも家の前に立ってるとかありましたよね、うん。あれは怖かったですね。ゾッとするっていうか。あ、そう、笑えるっていうところで言うと、僕は、イルスを使うじゃないですか。ヨッシーがね。
うん、
一回停電して、なんか電気がつくんですよね。停電が復旧してね、はい。その後電気を消すんですよね、自分でね。
はい。
いないですよっていうのを示すために。
うん。
いや、むしろそれバレるだろ。余計にバレるだろとか思って。電気
つけたり、うん、やっちゃうときありますよね。よくわからない
行動。あれがちょっと逆に笑っちゃって僕は。
うん。
あそこ面白かったですね、なんかね。まあわざとやってる感じなんでしょうけどね。こう、まあパニックっていうね、うん、ストーリー表現だと思いますけど。あとまあその、先輩の久保田正孝は、彼もね、古川琴音の役と一緒で、僕はね、結構何がしたいのかよくわからない謎の人物だなっていう感じはしましたね。それから、吉岡睦夫さんですよね。彼のやっぱりサイコパス感みたいなのが最高に良かったですよね。せいぜい頑張りましょうみたいな風に言うところとか、すごいいいキャラクターでしたよね。うん、あとは、岡山天音ですけど、彼は、ちょっとなんか情けない役だったんですけど、うん、今回は、うん。なんかその情けない感じ、最初ボコボコに殴られてるところからね、始まりますけど、あの感じもすごい良かったですし、まあ、前々から僕が好きだって言ってるの奥平大賢も、まあすごい良かったですし、で、まあこんな感じでみんな頭がおかしいんで、大体出てくるキャラクターがみんな頭がおかしくて、吉井くんだけがまともに見えるっていうところがちょっと変な映画だったなっていう感じでしたね。で、2点目としては、まあ僕はそんなにたくさん黒沢清監督の作品見てないですけど、やっぱりちょっとらしさみたいなのはやっぱり感じたところですかね。で、ちょっと前にもすぐ、直前に見たチャイムを連想させるような、やっぱり変な音がしてるところとかありましたし、で、ついさっきカイロを見終わったところなんですけど、
うん、
カイロはめっちゃ面白かったですね、僕は。
めっちゃ怖いよね。
めっちゃ怖いし、あれは、画像が荒いんですよね、昔のちょっと映画っていうのもあって。
うんうんうん、
逆にそれが良くて、ぜひデジタルリマスターとかしないでほしいなって思って見てましたけど、まあ、で、あれ見てて、廃墟出てくるんですよね、終盤にね。
うん、
はい。
で、あれこれクラウドに出てきた廃墟とほぼ一緒じゃんみたいな、に、すごい似てる、うん、まあ、似てるように見えるんですけど。
うん。廃墟は大事な要素です
ね。廃墟大好きな。廃墟出て
くるからね。
カイロの廃墟はね、もう今なくなっちゃったから、
ね。もうないんですね。
うん。うん、あれ、千葉のね、木更津にあった廃墟なんです。俺行ったことあるんです。うん、
すごいな。
うん。廃墟マニアなん
で。はいはい。さすがです。で、まあ、やっぱ廃墟出てくるんだな、とか思いましたし、うん、シパルさんが言ったように僕もコーヒーメーカーのところで笑っちゃいましたね。うん。古川琴音の使い方が悪かったんじゃなくて、あ、やっぱ壊れてたんだ、みたいなね。
うん。
あれ面白かったですよね。はい。で、あと、そんなに、だから、期待を超えてなかったっていうところは、やっぱり気になった点なんですけど、やっぱ前半は僕すごい面白かったんですけど、うん、終盤からちょっと退屈になってきちゃったところがあったんですよね。うん、で、一番僕が、これが良くなかったんじゃないかと思うのは、その、中盤以降、犯人たちの正体をばらしていくじゃないですか。
うん、
というか、まあ、犯人たちが普通に登場してくるじゃないですか。背景が描かれるじゃないですか。うん、岡山天音だったりとか。
うん、
で、その後、吉岡睦夫さんと合流したりとかね。
うん、
だから、中盤までは誰なんだろうというか、誰に襲われてるんだろうみたいな怖さみたいなのがあったんですけど、なんかもう、正体が僕ら分かってしまった時点で、ちょっと怖さが半減してしまった部分がちょっとあったんですね。これをもっと終盤まで引き伸ばしてもよかったんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ったところはありましたね。
うんうん、
で、まあ、最後の銃撃戦ですけど、まあ僕もあんまりこれは面白くなかっ だなっていう感じですね。まあ、それより、その、確かにその、素人の銃の扱いなんで、そんな激しい撃ち合いにもならないし、こう、アクション映画みたいにもならないんで、仕方ない部分はあるんですけど、まあ、それより前に、じゃあ、奴らどうやって拳銃手に入れたのかとか、なんかそっちの方が気になっちゃって、素人なのにとか、その辺がやっぱり、あんまり楽しめなかった部分かなっていうふうに思いましたね。あとちょっと言い忘れたんですけど、その、先ほど言ったその犯人をばらしてしまうっていう部分で、あの襲ってくる集団の半分以上がまあ吉井にもともと恨みがある人間でしたよね、
うん。
全然関係ない人間も入ってましたけど、うん、基本、恨みがある人間なので、やっぱり意外性みたいなものとか、怖さみたいなものがそんなになくって、まあ、そこでそのクラウドっていうタイトルで、まあ、次から次へとよくわかんない奴らがこう湧いてくるみたいなところが多分怖さの一つになると思うんですけど、あんまりそういう人が入ってなかったので、そこまでなんか怖くないというか、ちょっとクラウドっていうのがしっくり来なかった部分がちょっと僕はありましたね。
うん。
うん。まあそんな感じですかね。だから面白かった部分と、もっと面白くしてほしかったなっていう部分がちょっと混在してるような感じの感想ですかね。以上です。
はい、ありがとうございます。最後僕がじゃあ話します。
はい、お願いします。
僕は、まあって感じですね。まあ、全体の印象は、うん。面白かったですけど、まあ、黒沢監督の、まあ、上位に入ってくる感じではなくて、平均的な感じですかね。
うん、
で、まあ、皆さんがおっしゃる通りなところは結構、まあ、思ったんですけど、
うん、
僕は、これを見てて、ちょっともう全然違う話するんですけど、
はい、
なんか演技についてすごい思ったんですね。
ほうほう。
なんか、多分昔から比べて、例えば小津安二郎の時代とかから今、まあ別に小津安二郎ではなくていいんですけど、
うん、
まあみんなで見たから言ってるだけなんですけど、
はいはいはい、
まあ今になっていくに従って多分、こうより現実的な演技をするというか、まあ、まあ実際にドキュメンタリーみたいな感じで、まあ自然な演技っていうのがいいとされてるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
当時より。うんうん、まあ、ちょっとオズの映画とか、まあ前おはよう見ましたけど、
うん、
今から見るとちょっと変というか、
うん、
まあ、演技してるなっていうのがわかる演技だけど、うんうん、まあそれからどんどんこう変わって、よりドキュメンタリーみたいだね、みたいなのが褒め言葉のように思うと思うんですけど、
うんうん、
僕は黒沢さんのを見てて、今回特に、やっぱすごい演技っていうか、なんか、全然感情こもってないように、
うん、
例えば菅田将暉はもっと普段、ちょっと力入れるというか、感情を込めて演技してるような気がするんですけど、
うんうん、
なんか大根なんじゃないかと思うぐらい、なんかあんまこう棒読みというか、
うん、
まあ、特に古川さんとかもそんな感じの演技してるような気がしたんですけど、
うんうん、
でも、だからそういうふうになんか、一見こう時代と逆行してて、時代が進めば進むほどこう自然な、より普通の人が普通に振る舞っているかのようにするのが良いと、僕の価値観ではそうだったんですけど、
うん、
でもそうじゃないんじゃないかなと、これの演技です。この映画でそう思って、
うん。
この映画ではこの演技が正解な気がして、
うん、
なんかより普通の演技されるより、この演技、だから怖い人が怖い感じで、棒読みで演技するのはいいんですけど、
うん、
いいっていうかあるとは思うんですけど、須田くんみたいな、ある意味主人公なんだけど、なんかこう、感情が全然こもってない感じの演技っていうのが、うん、この映画にすごいマッチしてるなと思って、うんうん、それがなんか、その黒沢さんで未だに、うん、車の乗ってる時に後ろバックがなんか合成に見えるとか、
うん、
そういういろんな、まあ、自然主義的な感じじゃない演、まあ、演出結構あるけど、
うんうんうん、
それがなんか、この作品には合ってるし、やっぱ作品によって変えてもいいんだなっていうのが、すごい、当たり前かもしれないですけど、僕はすごい思って、これがすごい普通の演技されたら、なんかもっとちゃちく感じちゃってたかもしれないなと思って。彼のなんか熱量がないのが、すごい吉井の性格を表してるし、あの偏差っていうのがあんまなんかない感じに僕は思ったのが、よかったかなっていうふうに思ったんですよね。なんかこの映画で撮るときに黒沢さんはなんか自分の知り合いの転売やってる人のことをモデルにしたらしいんですけど、あの映画のところのインタビュー読んだんですけど、でその人は 転売屋って結構その、まあ、マイナスのイメージ捉えられるけど、
うん、
全然稼いでないし、すごく真面目に転売やってるから
。へえ、真面目に。
そう。そういう小悪党みたいなんだけど、真面目にやってる人っていうのを描きたかったらしくて。
うん。
まあ、それはすごい合ってる
かもしれない。そんなに悪く描いてないっていう。
もともとそんなに。
うん。
で、しかも、まあ、この襲ってくる人たちっていうのが、それぞれこう、違う理由のバリエーションがちゃんと揃えられていて、
うん、
彼がだから振る舞う悪意っていうのが、
うん、
例えばまあ工場のおじさんは、まあ、直接的に転売することによって恨みを買ったし、
うん、
自分が勤めてた工場の上司には別にその悪意を持って接してないんだけど、
うんうんうんうん、
誤解されたっていう、
うんうん、
でも彼の態度も悪いっていうか、そのなんていうか、まあ、間違えて捉えられたってことですよね。うんうんうん、全然悪い、向こうに対して悪い印象がないのに、
はい、
なんか舐めてるかのように捉えられたし、うんうんうん、久保田くんは、まあ、ある意味舐めてるのがそのまままあ伝わって、しかも、ルサンチマンじゃないけど、なんかこう嫉妬みたいなんで、とか、
うん
うん、で、岡山さんとかは、なんかもっと、ネット上での恨みみたいなとか、うん、まあ、だからさ、うんうん、全員さんとそれなりに違う理由になってるというか、
うん
それ、それ違う悪意によって襲われるっていうのが、うん、まあちょっと、まあ偶話できてから面白いなと僕は思ったんですけどね。ただその襲われ方が僕も、だから、まあ石山さんみたいな意見もわかるんですけど、まあ映画の活劇としてはそんなに興奮はしなかったかなと思ってて、
うん、
あまり、うん、緊迫感はないというか、むしろ捕らえられた時に、
うん、
殺し方みたいな言うじゃないですか。
うん、
そのまま火つけてやるか、
ね、
あそこが僕が一番怖かったんで。
いや、あれさ、
うん、
眼球をバーナーで焼くって言われたんだよ、ね。
そっちか言った
の。俺それ一番怖いのよ。
うん、
目って怖いよね、と思って。
怖い
しかも、火傷で焼けさせられるのも嫌だし、
うん、
あれは映画見終わった後もずっとなんか怖いなと思って
た、うん。あれむしろちょっとやってくれた方がいいし、っていうか、やらないにしろ、なんであの人謝んないんだろうなっていうのも、あんだけ怖いことされるんだって僕だったらちょっと一回謝るけど、
あ、はいはい、
謝っても許してくれないとかってまだわかるんですけど、
うん
うんうん、全然かたくなに謝んなかったじゃないですか。
うん、
だからそこがちょっと、まあ、ゲせないっていうか、
うん、
まあ、彼の、うん、久保田くんを舐める具合なのかわかんないけど、
うんうんうん、
はい。まあ、そこだけちょっと低かったぐらいですかね。
うん、
あとはま、その、石山さんも言ってたけど、家の中のあの変な棚、
うん、
まあ明らかに事務所とかしか置いてないような棚の感じとかがすごい僕はあんま見たことないんで、あの普通の家とかそのまあ家移ってからもそうですけど、
うん、
じゃ あんな棚を置く必要でないのに、すごい業者っぽいというか
こう、はいはい、
倉庫っぽい感じもすごい良かったなと思いました。
うん、
うん、だからまあ僕まあ、プロじゃないから言えるかもしれないけど、もうちょっと惜しかったなというか、
うん、
うん、まあ、もうちょっとなんか、例えば銃撃に関してももうちょっとなんかいろいろできたんじゃないかなっていうのは、思いますけどね、
うん。
はい。そんな感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、見終わった後に思ったのは、
うん、
なんか出てくる人がみんな、まあ、世で言うとこの負け組的な感じで描かれていて、
うんう
ん、はい。で、徒党を組んで、襲う相手の須田くんも別に勝ち組じゃないんですよね。
うん、
めっちゃ儲かってて、お金持ちでウハウハ行って遊んで暮らしてるわけでもないから、はい、そう考えるとものすごい悲しい話だなと思ったんですよね。
うんうんうんうん、
見終わった後。そうそう
そう。僕はそもそも転売、いやっていうのをそこまで悪いと思ってないので、
うん、
それをことさらなんか出てるっていうのもちょっとそんなに悪く取らなくてもいいんじゃないかっていうふうには思ってましたけどね。
うん、
はい。
その、吉井がみんなにこう抱かれる恨みみたいのって、
うん、
まあ確かにっていうのもあるんですけど、大体僕は逆恨みに近いかなみたいなふうに思って見てたところがあるんですよね。
うん。
うん、まあ、主人公が須田くんだっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、そんなに彼悪くないよな、みたいな風に思いながら見てて、うん、まあ、そういう風にね、描かれてるかなと思うんですけど、だから、確かに、しばれさん言うように、 悲しい話ではありますよね。
うん。あの工場のおじさんとか、だって自分があれを思いついてやればいいのに、
そうです
ね。やられたから切れるって、マジで逆恨みだなと思って、
う
ん。
いや、ああいうことってね、その商売の世界ではいくらでもあるじゃないですか。
う
ん、その自分の、まあ、例えば物を作るのは得意だけど、売るのが下手みたいなことじゃないですか、うん、要は。
そうですよ。
うん。
それで。あのおじさんがさ、
うん、
あの、赤堀さんってあの、映画監督の人だよね、あの人ね。
ああ、そうなんですか。
あの、おじさんが、
うん、
あのグループにいるっていうのは、
うん
うん
すごく現実味のない話だなと思って、
うんうんうん、
だってあの人そんな、なんかあのコミュニティを見つけられそうもない。
そうですよね。確かに。
そうかできなそうですしね。
確かに。
しかもあんなになんか知ってる人たちが集まるってのも、うん、なんか、うん、まあ不思議ではあるなと思ってたんだけど、
うん、
まあこの作品が多分やっぱだからそのファーストとかを元にした偶話なんだろうなっていうのは、映画見ながら思った。だって、じゃなかったら逆ご都合主義っていうか、
うん、
まあ、だってそもそもあの佐野くんっていう大賢くんが演じてる人の設定も、
うん、
まあ、かなり現実離れしてるので、
うん、
だからやっぱあれは、そのメフィストフェレスっていう悪魔の、が人間の形をとっている存在だと思ったんで、そういう意味でもやっぱりこれは、うん、すごく偶話的な話だなと思った。だから昔話、だから例えばその、何下切りすずめとかさ、うん、そういうのの映画版みたいな、現実版みたいなものだと思ってみると、まあ、そういうところは逆にいいのかなとは思ったけど。
うん、
なんか、吉岡睦夫さんが出てきたタイミングで、一回一段リアリティラインが下がったんですよ。
うん、
なんかこう、
うん、
ちょっとすっとんきょうでなんか、僕はね、二回目なんですよみたいな感じで来たんですが、このこういうのに狩りに参加する。
うんうんうんうん
それでなんかリアリティラインがガチャって下がったんですよ。で、その後、松重豊さんが出てきて、
復
帰を渡すところで、
もう
さらに下がったんですよ。はい、
女性みたいですね。あ、もうこれなんか、違う話になったなっていう。
うん
だからそこの段階を置いてやってるのもなんか、割と考えてやってるのかなと思いましたけどね。いきなり松重さん出てきたら、ちょっと突拍子もない感じになっちゃったと思うんで。
ただ、インターネットで、掲示板で、オフ会みたいに人が集まるっていうのは、
うんうんうん、
この、やっぱ現代っぽい話だなと思うし、
うん
う
ん、
そういうものを使ったホラーとかって結構 YouTube ホラーとかでよくあって、
うん、
また後で話しそうな気がするんだけど、フェイクドキュメンタリー Q っていうのを作ってる、はい、皆口さんっていう人がいて、そういう人とか、最近ほら、そういう、J ホラーもなんかすごく盛り上がってきてるのがあって、
うん
うんそういう流れの中では結構、まあ、見たことのあるものとして、その、例えば自殺したいっていう人がいて、で、その人に賛同した人たちが掲示板を通して集まってきて、いざやろうと思うんだけど、恐ろしいことが起きるとか、なんかそういうのとか見たことあるし、
うん、
この、なんか怖い間取りみたいな小説、うんなんか最近あったでしょ映画にも、うん。
はい。
あれを、の、もともとの記事を書いてた、ウケツさんって人が考えたやつでも、
うん、
なんかそういうふうに人を殺そうと思って集まってた、その集団が、全員返り討ちになって死んじゃうって話が、
うん、
あれそんな話だったかなあって、ネタバレみたいだったけど、
うん、
多分そんな話じゃなかった気がするけど、なんかそういうのがあって、うんうんうん、なんか現代っぽいなとは思いながら見ました。
うん
うん
ああいうなんか、しょうもない悪みたいなやつって今っぽいなという気はする。やっぱ巨悪を描きたくなるじゃないやっぱさ。けどなんか、今みんなしょっぱいから、なんかそういうのも。ほ
ん
としょうもねえやつらが SNS 上でぐちぐちぐちぐち言ってのを見ると、なんか本当に巨悪とか、本当に金持ってるやつとか、本当に力持ってるやつはこんなとこにいないよなとはすごく思ったので、なんかそういうしょうもないやつらの集まりみたいな感じは、
うんうんうん、
ちょっといいなと思いましたね、リアル感が。全員負け犬みたいなさ、
うん、
のはすごいいいなと思った。
そうですね。だから荒川よしよしだけ やたら前向きになってたのって、
うん、
後で理由付けとして、すでに、うん、殺人を犯した男であるっていう。
もう失うものが何もない、
ね。そう、失うものがないからって。だからやっぱ、あれなんですよね、機器メーカーの、おじさんとかがちょっとやっぱ違和感あるんですよね。奥さんもいたし、なんかこう、 いろいろ後始末でやらなきゃいけないこと多分あっただろうに、
うん、
そんなこと知ってる場合なのって思っちゃったから。
うん。確かに。うん。こんな感じで大丈夫ですか？
いいんじゃないですかね。
はい。では、今回はクラウドについて話しました。まだお二人にはお付き合いいただくので、
はい。
次もお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。